まあ、第6回ということで張り切ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。メールの書き方、まあ、ステップメールについてちょっとお話したいなと思います。で、今回ですね、その、まあ、見込み客自動追跡メール、はい、ぐらいの勢いでですね、もう本当いろいろ使い方があるステップメール、この構成ですね、メールで物々僕らもいろいろ打ってきたわけなんですけども、まあ、やっぱり一人一人にこう順序だって送られるメールだからこそ、それで反応を取るんだからこそですね、その言うたらフォーミュラというか構成があるわけです。はい、いい反応が取れる構成ですね。それを、しっかりと学んでいただければなと思います。はい、はい、じゃあもう少し聞きますよ。 でそもそもステップメールって何でしょうかっていうですね、見込み客顧客リスト、毎、ごとにですね、自動で設定したスケジュール通りに配信されるメールです。はい、いいですか。言うと、商品買うた日が僕と横山さんで違いますと、はい、僕は本日買いましたと、横山さんは2週間後に買いましたって言った時に、一斉メールマガジンだったらその人たち全員に同じタイミングで同じものが届くんですけど、そこから買った日から1日後とか、もしくはメールマガ登録した日から1日後、2日後、1週間後って、こんなメールが届くよっていうことをリストごとに、順序をですね、踏んで、メールをしてくれるということですね。はい、でもう本当にやり方次第で、無限の可能性というか収益を引き出せる魔法の道具みたいなイメージでも、考えていただいても結構かなと思います。そういうメールマガジンですね、で通常メールマガとは違い、一度設定したら基本的にメンテナンスの必要がないので、まあ、いろいろいじっていくんですけど、最終的には、まあ、上手に使うと仕組み化が可能ですと。で、一番初めの多分セミナーの時でも横山さんがおっしゃっていただいてましたけど、やっぱり仕組み化っていうところを我々マーケターはしていくべきかなというふうに思いますので、言うと手離れでも物か何かしらが動いてて勝手にセールスがかかってる状態っていうのを作れるのがステップメールでございます。はい、だから、ぜひこれはマスターしていただければなと、そんな感じです。
はい、
じゃあ
で、まあ、リスト取りの、ね、LPO の話とかありますけど、ランディングページを作ってリスト取りページを作りますよね。でそこからここですね、教育するためのステップメールがあって、まあ、販売に向けていろいろ教育をしていくんですけど、まあ後で多分いろんな話が出てくるんですけど、結局教育しないとなんでこの商品がいいか分かんない、例えばこれとこれの違いが分かんない、一緒かな、これ一緒だなまあ水売る場合もこの水が何でいいかっていうのは分かんないんで、それをしっかりとここで教育をしていって売りましょうっていう時のステップメールがあったりとか、あとは水買ってくれてありがとねって言って、この水をどれだけ飲んだ方がいいかっていうのを説明していって、もう一回買ってもらうとか、説明していってもっといい水を買ってもらうとか、そういうのをシナリオを作って、やっぱ一回ね、長いページだとやっぱ読んでくれないとか、まあいろいろあったりとか、あとは何回もコンタクトすることによって、ザイオンス効果っていう、まあ心理的な効果で仲良くなりたいとか、まあ、そういうのがあったりするんで、そのこれを自動化しましょうというところですね。それがステップメールです。はい、登録したら順番に来るメールのことをステップメールと言います。それはあとは使う場所によってフォローメールであったりとか、セールスのメールだったりとかっていうのがあるという感じです。はい、
そうなんです。で、いつものごとくメリットデメリットの整理ですね。事前に配信できる、事前設定ですね、で自動配信ができますと、はい、設定してたら勝手に飛んできますということです。記事の修正により精度を上げます、まあ、最終的に、いじっていくとさらに反応がいいストックメールっていうところに着地できますよということですね。で、何回も見てますけど、順序立てて情報提供ができますと、初めにこれして、次この話して、次この話してっていうのが完全自動で、顧客前々にこう行きますというやつですね。はい、でエンドザ、これがデメリット、はい、で自治的な内調を含められないというですね、言うと今日はひな祭りですみたいなものをステップメールには入れれないということです、はい、ね、今日っていつやねんみたいな話になっちゃうんですよ、これ。いや12月に届いてますけどとかいう、間違えてますよみたいなやつが多分親切なメールが来ると思うんですよ、はい、そういうのはダメなので、あくまで時事的な内容を含めないっていう固定で書かないといけないというのが、まあ、唯一のデメリットかもしれません。
そうですね、
はい、
ただ3日後セールスとかだったら別に大丈夫です。あ、ここら辺で3日後セールス、明日販売ですよっていうのは別に OK です。
そうですね、
曜日とかに始めるとちょっとわけわかんなくなるんで、はい、何日後ぐらいだったら、ここ購入3日後で3日経ちましたがどうですかっていうメールとかはできます、その設定上。
そう、
うん、
はい、
ただダメだね、昨日は雨でしたねとか、
昨日は雨でした、
ね、まあ最悪
違えか
どこに住んでるんですかって言われる、はい、そういうのはダメです、はい、
はい、 それじゃとにかく自信ネタ売れないけど、まあ、それはあの通常のリアルタイム配信メルマガでフォローしてるっていうようなことで、考えていただければいいかなと思います。はい、じゃあメリットデメリット整理終わりました。いかに素晴らしいものなのかってことがなんとなくはイメージついてる方が多いんじゃないでしょうか。はい、で、メール配信に対して、必要なものをじゃあちょっと挙げてみましょうということで、配信システムがやりますよねという、で、JCT だとかオートビズとかいうようなものがいろいろあるわけなんですけども、ASP、はい、まあ、他にも言い出したらキリがないので、はい、
なんでそこを出したのかなと思って、は
い、まあ、あの、まあ、うちが JCT 使ってて最近オートビズの渡辺さんに会ったっていうだけなんですけど、
あ、そういうことですね。あと、まあ、まあいろいろありますよね。アスメルさんとオレンジメール、エキスパートメール、普通に設置型で楽メールとかも
そうです、ね、
まあ、いろいろありますね。はい、
はい、設置型のやつとか僕も初めずっと使ってましたんで、うん、B ちゃんから、はい、そんなやつでも全然大丈夫と思います。でもうぶっちゃけ何でもいいと思います。そもそもここで悩んでできないっていうところの、
あ
の、
まあ、それに比べたら
人がいるんで、はい、いや、オートビズじゃないととか、はい、いや、でもそれに関してはこうしないととか、なもうとにかく何でも借りて何回始めたらええねんっていうのが、はい、僕の考えです。で、まあ、JCT 僕いろいろ使ってみてよかったんじゃないかなっていう。
JCT ですね。
ですね、はい、雰囲気なので、あの、まあ、初めてこれからやられるんだったら、もう問答無用でこれ。はい。
悩むなと。
はい、ね、はい、そんな雰囲気です。はい、で、それでこれメールマガジン全体配信もできるし、ステップメールもできるし、で、ちょっと美容にお金払ったら、フォームもうまいこと連動かけたりで、いろいろ自由度高いんで。で、ちなみに JCT の回し物ではないんですけど、いろいろ隠しメニューがあるみたいなんですね、これ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
へえ。
はい、なんか会社に行ったら教えてくれたよとか言ってわざわざ報告くれた人がいて、今度またシェアしますね、はいはい、ということです、はい、今度もまたお話します。で、とにかく配信システムがあったらメールはポンポン飛ばせます。で、どうやってそのあとはお客さん捕まえてきたらいいんですか、送る先ですね、リストはどうやって取ったらいいんですかっていうのはやっぱり今お話してたようなあのランディングページ、スクイーズページっていうようなもので、お客さん見込み客を取る、で、あとは商品販売ページっていうのを、まあ、作って、そこで商品買った人に送ると。で、さらにこんな商品どうですかってやつですね。はい。で、あとは提供コンテンツっていう、まあ、これ言うと無料レポート的なやつですよね。まあ、どう投げて、見込み客ベース、完全だから商品買うてへんようなリストはそんなんでも集めることができますという。で、顧客フォロー、あ、そうか。これちょっとなんかよくわかんないんですけど、まあ、バックエンド販売だったら、一回商品買ってるお客さんなんで、特にリストを獲得するとかっていうようなところの、なんか概念はまた別の話かなという。とにかく、システムがあったら、もんもん、ものは送れます。で、ランニングページもろもろと、ちゃんと連動かけていこうという雰囲気ですね。で、ちょっと参考なんですけど、ウェブ制作、デザイン、LP 構築、リスティング代行とかっていうような、ウェブ業者ってたくさんいるんですけど、反則ステップメールをかける業者ってなかなかいないんですよ。企業がいない。これはいろんなところからうちに相談が来るぐらいの勢いなんですね。うちも別にそんな書きたいわけじゃないんですけど、仮にステップメールを本当にかけて、いろんな形の自由度が高いような柔軟性があるあのものを納品できるようになると、すごいあの業界でもニーズはあるかなというふうに思いますね。はい。で、うちもコピーライターの人に、別でお仕事を投げたりもするんですけど、その時、ワンセット4、50万は払うんで。はい。
いい値段しますね。
そうですね。その代わり、無限に修正しろよって言うんですけど。
それきついな。
そうですね。いや、でも1回で出したらいいじゃないって言うんですね、うん、はい、まあ、もうちょっと安くで行く時もありますけど、はいはい、こういうのもあるので、まあ、複数、ね、案件取れたら全然独立とかも可能だし、それをチーム組んでやるというようなところもあのマーケターとしてこのポジショニングいいんじゃないでしょうか、うん、はいはい。で、活用先ですね、まあ、そもそもどんなのがあるんですかっていう話なんですけど、ステップメール、さっき岡山さんが書いていただけたような話です、うん、商品販売用のステップメールですね、はい、リスト取ってピョンピョンピョンと送って、はい、どうぞっていうやつですね、でこれがコンテンツ販売系、あと物販っていうところが、まあ、おもむろに大きくは違うところはここかなというやつですね。で、まあ、物じゃなくて資料請求をさせたりっていうようなステップメールもあるんですけど、さっき紹介した中学受験のやつとかやったらメールマガジンから先に資料請求の訴求が入ります。で、商品販売系にするともうコンテンツ系と物販っていうのはもう全く違うものだと僕は思うので、それをまず分けてそこをマスターしましょう、それぞれ、はい、で大きく別で分けると顧客フォロー用のステップ名ですね、会員サービスの離脱防止、はい、であとは定期購買プログラムですね、頒布会みたいなやつとか、定期購買、毎月毎月化粧品届きますとか、青汁届きますみたいなやつですね、あんなんの、言ったら落ちないようにする、 はい、あれもやめないようにするっていうメールも存在します。でざっくり分けると販売用かフォロー用かっていうことですね、はい、でこの2つをマスターで、していきましょう。枠さえ分かって、メール1通1通にフォーカスが当たらなければ書けます。ちょっとややこしいかもしれないですけど、あとあとこれは言っていきます、はい、まあ、この種類があるよということですね。ざっくり使いますと、僕も全くメールなんか書いたこともなかったんですけど、2年ぐらい適当にやってるといろいろ書けるようになりました。ほんまこんなもんなので、うん、枠が分かって全体を感じるっていうようなことをするっていうか、いつ目には何を書かなあかん、2つ目に何を書かなあかんっていうような切り口で考えるからこそ書けないんであって、でセールス全体とかフォロー全体っていう流れで考えると書けるようになります。でその流れを今日は学んでもらいます。でコンテンツ販売用のステップメールって何ですかっていうところをじゃあ紐解いていきます。情報コンテンツ、e コマースサービス、まあ、DVD、言ったら DVD1 枚そのものって買おうと思ったらまあ100円しないんじゃないかなっていう話なんですけど、でもここにいい話が載ってたりとか、いい映像が入ってるからこそ価値がありますよねという、はい、でそういうものに関してはこれコンテンツ商売ですね、コンテンツ販売っていうふうに定義しましょうと、はい、でこれは、中身がよくわからないですぶっちゃけ、はい、よく糖尿病の治し方みたいな、まあ、こんなん言うたらダメかもわからないんですけど、そういうのを言われてもね、DVD って言われてもなかなかやっぱり、信じがたいと思う人が多いんじゃないかなと思いますね。でそういう見えないものよくわからないものって言ってるので、強烈な悩みとか欲への訴求っていうのが必要なんですよ、コンテンツのステップメールっていうのは。であなたにこうなってほしいとか、僕はこんな思いでこれを届けているんだっていう強烈な思いっていうのも必要なので、このコンテンツ販売のステップメールは、他の物販とかに比べてかなり強烈なメールですっていうのが一個特徴で、何より一番書くのが難しいメールと思ってます、はい、ステップメール書いたことある人、あ結構いますね、おっと素晴らしい、はい、あ書いたことある方は今までご自身が書かれたことあるものと枠をこう、あなんかこの辺学びになったなとか、そういうふうなすり合わせで見ていただけたらいいんじゃないでしょうか、はい、初めての方はこれをそのまま使っていただければいい気がします。で物販用のステップメールですね、次、通販とかで化粧品とか雑貨とか、なんかもろもろありますけど、物販で物を買うた後に送られてくるメールです。だから、リピートしませんかとか、あとはこれ追加でいかがでしょうかとか、はい、今こんなキャンペーンやっとるんですけどまとめてファイヤーセールですみたいな、はい、セール中ですみたいなやつの飛んでくるメールですね。であと商品を購入後にリピート率を上げたり、その他の商品を重ねて売っていく、そのライフタイムバリューを上げていくために使うようなメールです。で、物なので非常に分かりやすいですね。さっき岡山さんもおっしゃっていただきましたけど、シャンプー分かりやすいよねと、で縦長でポンで1枚で売ったらええねんとおっしゃってましたよね、はい、あれと一緒です。物なので非常に分かりやすいです。はい、育毛剤です、毛生えます、一生終わりなんですね。でしかも1回これ買うてるお客さんなんで商品について分かってるわけです。はい、実際に持ってて触ってて使ってるわけなので、次リピートしませんかっていうだけの話で売れます。一番ハードルが低いと思います。とか特別に欲への訴求とか理念とか、まあ、特にいらない。ぶっちゃけ言えば。わかりますか？はい。で、次が、顧客フォロー用のステップメール。はい、言いましたね。会員サービスとか、もろもろ、解約率を下げる。継続率を上げる。毎月毎月何か送りますっていうタイプ、2ヶ月に1回何か送りますというタイプもありますね、はい、そういった会員さん向けの商売に対して使われるステップメールです、はい、でこれも特に物を売るわけではないので難易度が低いという、はい、ぶっちゃけな話 Q&A をずっと続けたりとか、最新情報みたいなのを流すだけで十分成り立つので、これも、ハードル相当低いです、はい、でもまあ、必ずメールを送らないといけないタイミングっていうのが、僕的にはあるんじゃないかなと思いますので、そこだけ見逃さないようにという、はい、じゃあ、一個ずつですね、さっきのコンテンツ物販フォロー、はい、ここに対して一個ずつ、基本設計について紐解いていきたいなと思います、はい、コンテンツ販売系です、はい、これは僕が今までずっと書いてきた流れのメールのセールスフローで、大概のものは7日で売れます。はい。で、仮に安いんだったら2日、3日でも全然売れます。でもまあ一応これぐらいは書きます。はい。じゃあ一個ずつお話をしますと。まずメールの目的。で、目的からのノウハウ。 どういう情報を配信していくんだ、あなたこれ読むことでどうなれるんだみたいな話をしますね。で、僕はこういう人でこういうことがあったから今こういうメールを書いててとか、あなたにはこうなってほしいみたいな話で、でそれで、これ商品の背景価値っていうのがこれちょっと難しいんですけど、言うてると育毛剤を使ってると使うとハゲが治るんですけど、そうなることで女の子にモテるとか、なんか堂々と街を歩けるようになるとか、そういう話です、背景価値。はい。で、でお金の価値観っていうと、それに対してアデランス行ったらこんだけかかるよねとか、でもこんでもうまくならないよね、でもうまくいってる人たちってみんな、お金使ってこんだけの努力をしててって言って、でそういう風な人たちがやっぱりうまくいってるんだよねみたいな話ですね。はい、やっぱりみんなそうやって頑張ってるんだみたいな。でうちの商品っていうのはこういうもので、こんだけの喜びの声が届いてますって。で最後オファーがかかるっていうのが、うちが基本的に書いてるスキームの一つです。じゃあ一個ずつ。
別にあれですね、コンテンツじゃなくてもまあ大体一緒ですよね。
まあそうですね、う
ん、
はい、
セールスで考えたらいいですよね、だからこっち側。そうです
、完全にそうです、うん、で、あくまでこれ1個の枠なんで、ステップメールの書き方に方程式なんかありませんし、これですみたいなのもないです。なんかクエストフォーミュラーみたいなのあるじゃないですか、レターの、うん、あれって1個の反応が出るスキームなんですけど、もう完全にこれは雰囲気です。
そうなん
だ。セミナーのに雰囲気ですか言ってしまうという、
はい、新しい。
そうですね、はい、
まあ、枠ですね。
枠ですね、まあ、まあなんとなくこういう流れで書けばいいんじゃないのかなっていうぐらいの参考にしてみてください。はい。で、じゃあ7通に分けたらいいんだって言って、じゃあここはこんなこと書いたらいい、こんなこと書いたらいいって全力で書き倒して、で全体がつながってないっていうパターンがよくあります。そういうステップメールは絶対売れません。とにかく、今までこういうステップメールを書いてみて、それを全部ここと言ったら、今僕の場合だったらこういうスピーカーとして話させてもらってるんですけど、皆さんに向けてこのステップの1から10まで全部読んだ時に売れるかどうかっていうか、問題なく喋れるかどうかとか、そういう流れを一番大事にしてほしいなと思ってます。
物を、まあ、特にコンテンツもそうですけど、まあね、育毛剤もそうかもしれない、水もそうかもしれませんけど、商品買う時って良さそうで買うじゃないですか。それが、ね、食べてよかったとか、その試飲とか試食をしてじゃなくて、なんとかなりそう、良さそうだなっていうので買うんで、その良さそうな教育をするっていうのがすごく重要で、プラスあと、まあ、あれ見ると分かるんですけど、価値とかの教育をするんですよね。で、価値をとにかくお金の価値であったりとか、商品の背景価値とか物の価値とか、その価値観の教育をしないと結局分かんないんですよね。で本当にこの、まあ、水なんかもろそうですけど、この水とあの水が何が違って、成分がこれが違うだけでって、結局お客さんは分かんないんで、それをプロとして自分が見て、これはこういうものだよって、これにこういう価値があるんだよっていう、その価値の 見方というか、その見るポイントを教えてあげないと分かんないんで、それをステップで教えてあげるっていうのがすごい重要です。でそうすると、まあ、普通に売ってる水とこれが1000円の水ですよっていうのはやっぱり全然違うものだっていう、なんていうか、その見るポイントというか視点を教えてあげて、価値観を教育するっていうのが基本なの でそれで価値観が分かると、それに合った、でその価値観を伝える時のポイントとして、自分の商品がどこが優れてるかっていう、まあ、USP と呼ばれるものですね。そこにできる限り合わせていかないと、例えばこの水なんすごい、例えばまずくて栄養があるっていうのに、水は美味しいのがポイントですよねって言ったらもう売れないんで、っていうので、例えば療薬口に逃がしなんですがみたいな話をしていって、そっちに目線を当てていって、で栄養がいっぱい入ってるからまずいんですけど、でも健康にはいいんでっていう、そっちの方が重要だよねっていうような言い方をしていくっていう、そのどっちの価値に合わせていってっていうところをしてあげる、でその商品を最終的に売るっていうのが流れなので、その辺意識していただくといいのかなと思います。はい、
完璧すぎます、その通りです、はい、じゃあ1日目、はい、何回も言いますけど、これが一番ハードルが高いメールだと僕は思っているので、これさえマスターしたら何でも書けるようになります。はい、いきます。で、一番初めですね、言うとリストドルのページから、ポンと自動返信で飛んでくるようなメールですね。はい、で、まあ、ご登録ありがとうございましたが、ご請求ありがとうございますみたいな流れから入りの、今回これこういうものなのでプレゼントってこんなもんだよとか言って、普通に彼になんかこれ無料でくださいって言われて、はいって渡した時に言うような話し言葉のぐらいの勢いでいいと思います。肩肘張らない、はい、 で、うちのメールっていうのはもう今回請求いただいたらこういうメールマガジンに登録させてもらってて、このメールではこんなことをお伝えしますと。で、こういう情報を配信していきたいと思ってますと。で、あなたはこれを読むことでこんな風になれると思いますと。僕も一生懸命で配信していくので、まあ、ぜひしっかり読んでほしいと。もし解除、解除じゃないな、不要やったら解除せえって言って、それも言うたらいいと思いますね。で、僕はこういうものでとかっていう話で、で、こういう実績もあって必ずお役に立てると思います。で、そこで、言ったらノウハウを僕はもう1通目からもう出すべきかなと思ってますし、であと次回必ず次回はこういうプレゼントも用意してみるので、またぜひ、はい、明日のメール楽しみにしてくださいっていうような流れで、まずどういうメールこのメール読んでいったらどうなるのかとか、で僕はどういうものなのかっていうことをちゃんと PR するっていうことですね。わかりますか、なんとなく。はい、
セールスであることは言うんですか。
セールスであることは僕は言います。はい、で、こういう情報を配信しますと、彼にって言ったら、インターネットマーケティングでこういう形で、収益を得れるように、初心者さんでもこんな風になれるような、具体的な方法論というのをお話ししますと。で、同時に僕が、提供しているサービスのご案内もさせてもらいますとか、はい、もしそんなんいらんのやったら解除せえって言いますね。もう解除って言って、これ解除を迫ることによっての1個顧客のリストのが1個階段上り寄るんですね、実は。はい、解除しなかったので迫られている中でですね、っていう考えでいます。でセールスで目的であるのに読むってことは、何か売られるっていうこともだとか、何かご案内されるんだっていうことだとかも一応意識のもと読んでくれるんで、コンバージョンはすると思います。で、ここでもう完全に読み飛ばされてるようなやだったらもう見込みがないので、はい、しっかりと印象付けることをイメージしてください。で、次目的ですね、さらにノウハウをガンガン出していったらいいと思います。じゃあ昨日のレポートはこうでしたよねと、提供してあげた動画ってこうでしたよね。で、その中でこんな風にしたらこういう結果が出るんですよとか、で、さらに動画ではレポートではお伝えできませんでしたけど、こういうことをするとこんな風にもなるんですと。はい。で、もう、そうなんですかみたいなぐらいの勢いで、あ、こんなの初めて来てマジでみたいなのをずーっと書きながら、はい。ぜひ実践してほしいと。はい。で、本当に、こういうものを身につけることができたらこんな風にもあんな風にもなれますと、うん、はい、
日本語が正しいかどうか分かんないですけど、ノウハウの全開で出していくのは、全開、はい、まあ全開で、はい、すごいポイントで、はい、ここで出し惜しみをするともう読んでもらえなくなるんで、1つ目もそうですけど、多分1つ目が一番いいことを書くぐらいじゃないですかね、
うん、
ある意味有料コンテンツよりも一番いいことを書くぐらい、有料コンテンツの核になるぐらいのことを別に書いちゃうっていうぐらいで本当にいいです。それぐらいしないと読んでもらえないですし、買ってもらえないですし、
です、本当読まないと思うんで、うん、1通目2通目かなり結構勝負なんですよね、うん、かなり濃い話をできて、でどんなことが得れるんだってこととか、うん、これからどんなことが学べるのかってことをしっかりイメージしてもらう、
うん、
はい、で、まあ、こういう形で、でまた続きは明日っていうような、形でつなぎます。で、僕がよく持ってくるのが次に、重い理念ですね、ここを持ってきます。で、そうですね、まあ昨日のメールでも喜んでいただけたこんなノウハウあったんですかとか、いい情報ありがとうございますみたいな声届いてますと、ありがとうございますというような話で僕はよく入るんですけど、結局のところすいませんちょっと脱線ですけど、メルマガっていうのの最終形っていうのは実況中継が最強なんですね。実況中継、はい、野球の中継見てて解説でうお打ったとか、なんか走ったとか点入ったホームランみたいなのがあって盛り上がるんですよ、はい、それが、単純にあいいですピッチャー投げましたみたいな、なんかはい、ワンストライクゲーム終わりましたありがとうみたいなんだったら全然盛り上がらないので、はい、そういうなんか実況中継感っていうか、なんか盛り上げ感みたいなのを出すのが、メール上でできればベスト。でそこで僕はいつも会話をしますね、初動で。こんなメールもいただいてありがとうございますと。でこれからも頑張っていきたいので、またメールくださいねみたいな話とかをすると、初めの初動の会話がしやすい。で、そんなんしながら、で今では僕は今こういう形で会社やらせていただいてますけどと。まあ、よくある話、僕が4年前かな。4年前は中華料理屋のバイトでしたっていう話から入るわけですね。昔はでもそんなんでもできちゃうんですと。でも昔っていうのは本当に辛くて、こんなところでもこんなこともあったんだけど、こういう思いのもと僕はやってきて、でインターネットで、っていうと中華料理屋のバイトでもできるんだよっていう、はい、そういう本当に素晴らしさを伝えたいとか、で、稼げるようになったらこんな風にもなれるし、あんな風にもなれるし、こんな夢も叶いますと。 で、そういうふうにあなたもなってほしいんだっていう思いから買ってます。はい、っていうような、ちょっとざっくりしか今言ってませんけど、はい、そういうなんでこんなことをしたのかとか、何を伝えたいのかっていう思いとか理念ですね、を書きます。はい、ここめっちゃ難しいんですけどね、強烈にゲロ吐くぐらい書いてほしいんですよ、その気持ち悪いぐらいに。はい、僕やったら借金取りに追われ倒しとった話とか、あとは何がありますかね、まあ、詐欺師炸裂に遭いまくってたとか、連帯保証かぶせられまくるとか
かぶせられまくる、
そうなんですよ、とか、そんな中でも言うと仲間が助けてくれてってで頑張れって言ってくれたからなんとか生き延びたな、その中でインターネットに会えて、あいつら守りたいからって言った時にやったらこんだけ結果が出た、やっぱり無限の可能性があるよねっていうような話をするんですね、いつも、うん、はい、そういうなんか、あ、俺も借金あってこんなんやねんけどとか、まあ、そういうところに共感があるわけです、言ってしまえば、はい、まあ、これは本当にいろんなことに一緒です、ジャンルが違えと、インターネットマーケティングだけじゃなくて、高血圧にしてもそうでしょうし、うん、犬のしつけにしてもそうでしょうし、うん、はい、犬がって言って、
はい、あと共感のポイントとして、まあ、テクニックになるところもあるんですけど、向こうとこっちの対立を作るっていうのは結構、まあ、共通の敵を作るっていう言い方をするやつですね、をやると、まあ、結構共感という意味では、まあ、同じ例えば、まあ、育毛市場でもあっちの会社はわざと生えないように成分を減らしてっていうような共通の敵を作ると、読者対、配信者っていう関係からこっちに来るので、あいつが敵だよね、共通の敵は味方になるので、それを作り上げていくっていうのはすごくその共感であったりとか、まあ、一体感を作るためには、まあ、共通の敵を作るっていうのはすごくいいやり方にはやり方ですね。で、業界を変えたいとかっていう理念と合わせて、あっちの人たちはああだけどこっちの人たちでどっちと一緒にこの後やっていきますかっていう、まあ、選択肢式にしてこっちだよねっていうような形にしていくっていうのは、まあ、やり方としては、まあ、テクニックですけどすごく効果がある方法ですね。
で、ここはもうこいつは嫌い、こいつは死んだらいいとか思いっきり書いてもいいと思います。
個人攻撃はないですね。
いや、個人攻撃じゃないですけど、
業界とか
騙されとった詐欺師はもう死んだらいいと思いますと。うん、だから僕はだったら書きますね。もうこんなやつと、もうこんなんが経営者として憧れとったからって僕はまあ憧れとったんですけど、うん、もうほんま自分といったらもうボンボンのアマちゃんやったよねっていう話で、でもこんなやつにはもうなんですかね、もうやっぱり見返したいとか。で、そういうところをしっかりと書くのが大事だと思いますね、理念に関しては、はい、でそのために必死にやってきたって言って、で結果が出るのはやっぱりインターネットビジネスっていうようなところがいいんじゃないでしょうか。で、ここで、僕の今までの経験上、しっかりとしたメールが書ければ強烈に泣きましたっていうメールが 2,30 つきます。まあ、媒体によりますけど数にもよりますけどね、は
い、関係ない話で共有しなきゃ、
そうです、泣きました、こんな思いで伝えてくれてるなんてっていうふうにいただけます、まあ、ありがたいお話です。で、そこで、理念を伝えることの目的っていうのは完全にファンになってもらえることですからね。で、商品がどうこうっていうよりはあなたが勧めるから買えますっていうところまで持っていきます。医者の患者と関係って分かりますかね。僕よく話をするんですけど、医者があなたがんですよね、これ飲みなさいって言ったらはいって言うでしょ、ね、これぐらいの勢いまで持っていくんですよ、関係をね。この商品がいかに良くてとかじゃなくて、もちろんそれもいいから進めるんですけど、あなたが言うならっていうような流れまで持っていくためには理念が絶対大事です、はい、でここで反応を取れるように、でもっと言うと、理念がちゃんと伝わるかどうかを何回も何回も書き直してほしいですね、はい、これが一番難しいです。多分メールの中で一番難しいと思います。僕今でもなんかあれですね、書くの結構躊躇しますからね。じゃあまあ次サラサラっと、でそこで、理念に話をすると、強烈な反響が来ます。でその中でたくさん言うと、そうですね、まあ、いろんな人からもメールもいただいてましてありがとうございますということで、はい、で、じゃあ仮にインターネットマーケティング、インターネットビジネスにチャレンジしない、本当に、インターネットマーケティング自体は素晴らしい可能性があるということは皆さんご理解いただけたんじゃないかなと思いますが、と、仮にこれから何もしないと思ったらどうなるでしょうかっていうようなことですね。言ったら、やる価値っていう、それをチャレンジするとかっていう価値は逆にやらないことはどうなるのかっていうようなところに紐づくと思うので、 まだこれからもこうなっちゃいますよねとかっていうような話を、やらないことのデメリットみたいなことを話をします。はい。で、あとあなたのこの辺からもあなたの言ったら僕のサービスで、クライアントさんはこんな風にもなっててとか、僕の教材を買ってくれた人はこんな風にもなってるからこそ、あなたもやっぱりインターネットビジネスで頑張ってほしいみたいな流れに持っていくと、もう売る商品についての何そのサービスとか、教材って何みたいな感じに、ちょっとフックをかけれるので、そういうところもちらつかせながら持っていきます。とりあえずやらないこともデメリットぐらいの勢いでいいと思いますね。はい。さっきも話しました、何ですかね、ハゲが治ったらモテるとか、街堂々と歩けるとかっていうやつです。はい、で、彼に、あなたはこれからも髪生やさなくていいんですかっていう。どう思ってるんですか、真剣に答えてくださいっていう、はい、やつですね。で、今までの話もなんか一個一個はこれは理念とか、これはノウハウとか目的とか言うてますけど、それを全部つなぎ合わせて話としてスピーカーとしてこう喋れるようなイメージで書いてほしいんですよ。はい。で、あとは価値観ですね。お金を使う必要性を感じてもらうことが大事です。あ、やっぱりお金使わないとうまくいかないんだなっていうことを、こう、なんとなく感じてもらうことが大事。じゃあ、仮に英語の教材を売ろうとしたとしましょうと。なかなか英語を喋れないんですっていう人たちからたくさんメールをいただいているとしましょう。だったら、ちなみに僕も、イーオン行きましたとか、ガバ行きました。で、何十万払って、こういうことを経験したけど、やっぱりなかなか話せないんですよね。ね。話せる部分とか、良くなった部分ってたくさんあるんですけどとか言いながら、本当にまず、マスターするにはたくさんお金がかけて、そういうふうにチャレンジ努力をしないといけないよってことがまず前提で、その中でも、こういう部分って大事で、ここは普通の、英会話レッスンではマスターできませんと、だからこそこういうものを僕は作ったんですっていうような話とか、はい、でとにかくたくさんのお金をかけてる人でも、かけないとまず段階が上がれない、かけただけでも成功しない、ポイントはこれですっていうような流れを組むのが理想です。はい。で、この辺から、自分の商品のサービスの説明とかをし始めます。で、多くの人から、インターネットビジネスの、野山のサービスについてちょっといろいろ質問が来てますと。で、ご説明しますと、こういう人もこういう人も入っていて、こういう、サービスでやっていますと。はい。で、これですね、商品説明でこういうカリキュラムでこういうセミナーを受けることができて、こういう相談ができますみたいなことをざーっと書いていくんですけど、絶対に値段を書いてはいけません。これめっちゃポイントなんですね。ステップメールで値段を書いてはいけない。特にコンテンツは絶対に 100% です。これはセールスレターに飛ばすまで値段を言ってはいけません。いいですか。さっきの水の話ですけど、これいくらですかって言ったら、みんなこれが入ってると100円って言うんですよ。実際100円の値札貼ってるんで、ものですよ、よくわかるし。でもコンテンツってちゃうんですよね。ものそのものに価値がないんで、中身見てとかサービス受けて見て初めて価値が出るものなので、いいですか。それが、1万円であろうが10万円であろうがって言ったもん勝ちみたいなのがあるんですよ。で、1万円で言えば1万円だし、10万円だと言ったら10万円、はい、だったら、まずそのサービスを、すごい高い値段だと思ってもらうことが必要なんですね。はい。なんでかっていうと、この水が仮に、100円なんですけど、僕がこれ1000円で売るぐらいの勢いです。今までの話をずっとしたとするじゃないですか。これ絶対1000円なんやっていうぐらいの、めっちゃ高そうやなこれみたいな、飲んだら3秒でなんか病気全部治りますぐらいの勢いで僕はずっとお話をしてて、こんな思いでこれが作ってきたんですとか、どこどこでしか取れないんですって言ってて、わ、1本1000円ぐらいするかな、もしくはもっと高いんちゃうかなっていうのが、まさかの100円って言ったらみんな買うんですよこれね。だから思ってる価値と実際の販売価格を差をつければつけるだけ売れるんですね。わかります、ね、で特にコンテンツやからなんですよこれは。だから値段はまずこれは100円です、お買い得ですなんてステップメール中で言っちゃったらダメ。価値観の教育とかをしてるんで。ね、はい。だからその必要性とか開発費とか成分に関する話とかっていうのをざーっとして、うわめっちゃ高いんちゃうかなこれっていうところまで持っていく、今までの話からもして。 で明日ご案内しますって言って、テストクロージングっていう僕らは一回クリックさせます絶対どっかにで、どっかのページに飛ばして反応を見ます。別にブログの、この製品に対する思いとか書いてるページとかそんなの何でもいいです。とにかくクリックさせることが大事です。最後にでは明日ご案内しますって言ってリンク飛ばしていいですか。ちょっとイメージつきますかね。ザーッと商品の説明をして最後にそのままセールスレターに飛ばしてもいいんですけど、その日はあえてセールスレターに飛ばさないんですよ。最後には一回別のリンクに飛ばして明日セールスをしますっていうやつです。で、なんでかっていうと、そこで大体の見込み客のレベルを、もう一個引き上げたいっていうか、これもよくお話をしてるんですけど、セミナーでも何回か言ってることがありますね。お姉ちゃんをいきなりデートに誘わないってやつですね。携帯電話の番号を聞いてからデートに誘うという、携帯電話の番号を聞けないのにデートに誘えるはずがないというやつです。だから今までずっとお姉ちゃんと話をしてて、ここで最後携帯電話を聞くんです。いきなりデートに誘うんじゃなくて、でその人たちの数をしっかりと把握しておく。でその人はその人たちのが誰なのかってことを今のトラッキングシステムと解析ができるので、見込み客、本間の階層の見込み客は誰なのかってことを判別しておくっていう。いいですか。でざっくり、クリックがここでのクリックのユニーククリックの3割が買います。だから100クリックあったらざっくり33本は出るね、明日出るねっていうふうに僕は検討がつくんで、そういうところの指標にもしてます。でこれをステップメールに仕込んでおくと、ここの数値を改善していくだけで売り上げが伸びます。ちょっと難しいんですけどね。これいろいろこのセミナー動画見返しながら変えていただけたら、何回も変えていただけたら分かるかなと思います。で最後は、お待たせしました。販売開始です。でもいい。で、それだけでいいです。ぶっちゃけ。レターに飛ばすだけでいいですね。で、今日申し込んでいただけたら、こういう特典がつきますとか、今だけ安いですとか。まあ、それぐらいでいいと思いますね。であと他の購入後のイメージとかも変えてもいいと思いますけど。とにかくこの時はオファーだけです。お待たせしましたと。今日からご案内させていただきますと。先着何名の方にはこんだけのものをご用意しておりますと。でちなみに、以前ご購入いただけた方からはこの推薦もいただいてまして。はい、お早めにどうぞ。ではまたメールします。で、いいと思いますね。もうここは超さらっと。はい、で、8日以降も、いろんなセールスをしていきます。基本的に追加できるのは商品の再解説、特典の再解説、お客様の声の紹介、あとは実績者の実績のもう一回再紹介みたいなことを延々していきます。実績が出続けてると、紹介できるお客様の声があり続けると商品は売り続けます。もうセールス終わったわー、7日でお疲れって言ってるとステップメールはダメなんですよ。その後もずっと、追いかけることで売り上げは最初に着地します。2倍ぐらいになるイメージですね、ざっくり8日以降で。はい、とにかく理念です。はい、これが見えないものを売るには大事です。はい、でとにかくこれ覚えて帰ってもらうだけでも十分価値があると思います。とにかく価値を見せてください。これ1000円で売るくらいの気合いでいってください。僕は5万とかの商品仮に売ろうと思ったら20万の商品売るぐらいの勢いで書きに行きます。で値段言わない。で5万なのみたいな、20万ぐらいだと思ってましたみたいな、安すぎましたみたいなぐらいの勢い、そんだけの価値づけが必要です。で最後レター見たらびっくりっていうのがベストですね。はい、であと値段の話も安いとかっていうことは最後は出してはいけません。安そうな雰囲気も出してはいけないです。正直めっちゃ高いですっていうのはいいです。はい、はい、じゃあコンテンツが終わったんで物販です。はい、もうこれめっちゃ簡単です。はい、商品届きました。はい、届きましたよねと、こんなもん入ってましたよねと、こんな風に使ってくださいねと。で3日目はお客さん A さんからはこういうもんなんでこういったらよかったです っていうふうな声を紹介していて、あ、じゃあこの泡立て方ってこうですよね、石鹸やったらとか。で次は、洗顔の、洗顔ここまでこんな風にやるといいよね、ヘアバンド使うといいよねみたいな話でいいんですよ。これ仮に石鹸やったら。じゃあ、何泡立て方じゃないけど、洗顔の仕方はこうよねとか、こういうマッサージが女子にはいいよとか。ね、で次は、また違ったやつですね。なんだろう、石鹸のほなんか、黄ばんでこないわみたいな声でもいいかもしれないです。他の方法みたいな、ちょっと適当すぎ、適当ですけど、これは。はい、で、いろいろ皆さん使ってると、なんか美肌になってきましたわとか、ニキビが消えたとか、シミがシワがみたいな話で、あ、もうすごいいい声もらってますって言って、で、じゃあ、長いこと続けてくる人が、皆さんそんな風に言ってくれてるんで、リピートしませんかっていう風に持っていくわけです。これめっちゃ簡単でしょ、さっきの話に比べると。はい、商品ありました、来ました、はい、揃ってますね、と。なんで、こんな風に使ってくださいね、と。はい。じゃあ、あとは、こんな風に皆さん使ってますよ、と。ね、その時にポイントはこうでっていろんな目線で言って、はい、みんな効果実感してる方はこんな風にもあんな風にも言ってくれてますと、
はい、まあ、さっきのやつがこれ、まあ、コンテンツで説明しましたが、物販でもこれですね、セールスのための教育で、これは買った後のここですね、
そうですね、
ここの話、フォローから再販というかリピートであったりとか、ファンカーのためのステップメールの話を今から
はい、します、ね。はい、じゃあ1日目。はい、もう完全に届きましたか？もうさっき全部言いましたね、これ。はい。で、3日、3営業日内にお届けできると思います、みたいな話で。注文があったら飛ぶやつなんで。で、あとは、メールですね。お得なご連絡ができなくなりますとか。メールが、そうですね、お得なご連絡。あとは、貴重な使い方講座みたいなものがお届けできなくなるので、迷惑フォルダの対策っていうのは、これ絶対やる。1つ目入れておくべきですね。46mail.net というのを調べていただければ、ここに誘導をかけるだけでいいです。ここから設定ができますって言ったら、もう迷惑フォルダに入らない方法がいろいろ書いているので、ここに誘導して、我々も必死にあなたのこのさっきの接近やったら美顔ライフを応援したいみたいな感じで、はい、応援したいので、ぜひメールマガジンしっかり読んでほしいと。で、迷惑フォルダはしっかり対策してねって。で、これから、いろんな講座をお届けしますみたいな話で、じゃあ次、はい、もう受け取っていただけてますよねと、こんな風に物が入ってますと、石鹸に泡立てのなんちゃかにみたいな、で、なんか使い方講座みたいなのが載ってるよみたいな、おマジそれみたいな、ね、で、お客様の声が、使った方はこんな風にも言ってくれてるいい商品なんで、自信持ってお届けしたいんで、ぜひ今日から使ってみてくださいねと、はい、で、とにかくちゃんと使ってもらわないといけないんですよ、ね、ね、アメリカやったら猫を電子レンジでチンしたりする人もおるですか、ね、あれ完全に間違った使い方ですよ ね、 ね、そんなんしたら言うたら次の商品つながらんのですよ。石鹸も言うたら全然間違った使い方をしてて、本来あるべき効果が発揮されてへんっていうのはリピートに絶対つながらないんで、もったいない話なんですね。いいですか、正しく使ってもらうためのステップ、はい、はい、じゃあ次、じゃあ先の、じゃあ A さんはいつもリピートいただける A さんはこんな風にもお使いいただけてるそうですと、それをご紹介したいなと思いますと、泡立てはこうやって頑張りますみたいな、お湯こう40度で頑張るとか、はい、なんか泡立てをこういう風にやるとか、はい、ね、で逆にこんな風な人はなかなか泡立てないのでみたいな話とかも注意点として、さまざまな、そういうのを、まあ、3パターンぐらい用意しながら、講座をしっかりやっていくのがいいかなと思ってますね。で、間違った使い方はこうなのでとか言って、はい、いいですね、とにかく成功事例っていうのをしっかり上げてて、みんな良くなったよとか嬉しい声が届いてると、あ、やっぱこの商品いいんだと思うんですよ、ね、みんながいいから私も良くなるんじゃないのかって思ってもらう、そして正しく使ってもらう、正しく使ってもらったらいい結果が出ますからね、みんな頑張ってるんだったら僕もやってみようみたいなところに着地してもらうのがベスト、はい、で6通目ね、若く見られて嬉しかったですみたいな、この石鹸に変えてなんかこう潤いがみたいな話とか、化粧のりが良くなったわみたいなですね、はい、でそんな声もいただけてめちゃめちゃ嬉しいですと、皆さんやっぱりこんな風に使い方講座でもお話ししましたけど、新しく使ってですね、毎日頑張っていただけてるからですねと、ありがとうございますと、で、長いこと続けてくれる方は、本当にいい形で声もいただけて、まあ、喜んでいただけてるというか、何かしら変化があるようなのでと、またこれからも頑張ってくださいみたいな感じで、はい、で次の日に、まあ、 これがまあ仮に 2週間とか1ヶ月でなくなるんやったら、そのなくなるちょっと手前ぐらいのタイミングで引っ張ってきます。いいですか。はい、ちゃんと使ってくれてますよねと、長い間正しい方法で使い続けてる方が多いのでと、ぜひ今回はちょっとお得なオファーも、お得な形でご案内させていただきますっていうので、言ったら500円オフするとか、もしくはなんか今買ったらもうなんかついてくるとかっていうのを何月何日までとか、もしくはクリックタイミングから何日までとかっていう仕掛けも若干入れたりしてですね、まあ、普通のランニングでもいいと思いますけど、はい、それで今香りを与えてあげて、もう一回リピートしませんかって、でこの石鹸に対して石鹸買うてんのにシャンプーとかリンスまで買わされるというね、これこんなものまでいろんなセット販売もありますみたいなでやってると買うんですよ。意外とここの石鹸信用できるわとか言っちゃったら、なんか他の商品までいっぱい来ます。で石鹸のまとめ買いとかもここでオファーかけます。1個だけじゃなくて、ね、もう商品認知してるわけなんです。実際使ってるんですよ、ね、今までもずっとそのためのフォローやったん でそれだからこそ、1個買うか3個買うかっていうのは、ま、あとはオファーしない、はい、でこの後はもうずっと Q&A ですね、僕的に、はい、こんな風に声いただいてますとか、お客様の声を紹介で使い方こうでいいんですか、いやこうでいいですとか、シャンプーについても前シャンプーのご案内ありましたけど、これシャンプーってどうなんですかとか、いやこれこれこういう成分なんですみたいな、ぜひおすすめみたいな感じで誘導するとか、はい、で、あとは理由をつけてキャンペーンをよく開催するので、ここも、ぜひ入れていただきたいですね、販売本数1000本突破キャンペーン、まとめ買いが安いとか、とにかくメールを送られたら買い寄るので、はい、通販アマゾンとか楽天のメールが飛んで、あ、なんか買ってしまった経験がある方多いと思います。本当にメールを飛ばしたら買ってくれます。でしっかりとデッドラインをつけてですね、毎回毎回いつまでに買ってくれたら安いとか、いつまでしかこのキャンペーンは有効じゃありませんとか、そういうのを一個一個、考えてですね、そういうバックエンドをどういうふうに打っていくのかっていうところと、ステップメールをちゃんとこう整合性を取って進めていただければ。で、僕いろんな通販商品買ってるんですよ実際で、お試しから、いろんな、なんですかね、まあ、大手どころですね、有名なところのやつ見てても、これはステップメールじゃないなっていう雰囲気なんですけどね、まあ、月に4回ぐらい飛んできますね。3回4回は絶対飛んでくるので、多分そのペース絶対売れると思うんですよ絶対。だから3、4回のペースを絶対に、まあ、逃さないというか、はい、ステップ化してしまいましょうという雰囲気です。はい、はい、で、物販系はお客様の声をとにかく見せつけたらいいと、分かりやすいんで、はい、で使ってもらって初めてリピートします。なくならないとリピートしないので、使ってもらうという教育を忘れないように、でしっかりと使えばこんな風になれるっていう風な、お客様の声とかを想像して、はい、でコンテンツ系みたいに不安を煽ったりとか、はい、欲への訴求をこんな風になりたくないんですかみたいなことを言わない企業的イメージもちょっとあるかもしれないので、そんなんなくても売れるんで、はい、皆さんこんな風にお喜びの声いただいてます、あなたもいかがですかでいいです。さらっとここで十分出るのが、物販のリピートとかの周りですね。で、顧客フォローです。次、最後、これも簡単なんですね。サービス加入しましたありがとうって言って、で概要確認っていうか、こういうもんで使い方とか、こういうふうなサービス概要で並べると、 A サービス、 B サービス、 C サービス、こういうのを受けれますよねとか、はい、もしくは、頒布会やったら毎月こんなものが届きますと確認してくださいねとか、で初心者はこの講座はこういうふうに使っていってくればいいですと、まずはレポート読んでみましょうとか、はい、で、使い方ビデオはこういうところにあるのでとか、はい、で次に、初心者さんとか、こういう頒布会初めて頼まれる方っていうのは、こういうところからまず言うと、バナナが毎月届きますやったらバナナジュース作ってみましょうとか、ね、次は何ですかね、バナナチップス作ってみましょうみたいな話とかをするんですよ。フルーツが毎月、まあ、違うのが届くんやったらまたいいんですけど、はい、で初心者の講座さんやったら、ビデオを見てまずこういうのを作って、次こういうのをやって、でこんな風に勉強していけば実力上がりますよみたいな話ですね。 はい、でその中でも僕らはこういうところに注目していますと、あなたもこういうところに注目してほしいんだっていう目玉の話を紹介したりとか、であとは結果出してる人ですね、うまくいってる人っていうのはこういうふうにうちの講座使ってもらってますとか、はい、やっぱり何かしらやっぱり実績なんですよ。お客様の声っていうのはすごい強いんで、そこは絶対に、全体にシェアするべきなんですね。で、そうですね、反復会的な、もしそのオイシックス的な何ですか、野菜とかバナナとかバンバン届くんやったら、あのなんか素敵ママはこんな風にやってて、なんかこうハッピーな家庭を築いてるよみたいな、いいと思います。はいはい、でお客様の声、さらにあのやっぱりいいと思いますとか、なんかこれで実績出ましたとか、こんなことになりましたみたいな声を出しながら、継続ボーナスとしてですね。で、継続ボーナスをいつもプレゼントするようにしてます。1ヶ月目継続、2ヶ月目継続、3ヶ月継続の決済タイミングでメールが飛ばせるので、でそういうので、何ですか、告知をしながら、まあ、あの今月継続してくれたら、1ヶ月目継続してくれたらこういうプレゼントがあるので って、はい、っていうことを、まあ、5つ目6つ目ぐらいで匂わせといて、でこのタイミングでは決済でちゃんとボーナスが飛ぶようにするっていう、ちゃんと飛ばさなあかんメールっていうのはこの辺ですね。もうほぼ言っちゃいましたね、はい、これもやっぱり迷惑メール対策っていうのは、メールが届かないと話にならないので、この辺はしっかりやっていきましょう。ちなみに、サンキューページですね、コンバージョンの後のサンキューページに迷惑フォルダーちゃんと確認してくれっていうと、決済後のメールですかね、のクリック率が跳ね上がったんで、とにかく迷惑メールはちゃんと対策せえっていうことを常に見ろとか、対策せえってことは言うててください、はい、でそうですね、あとはどんなスケジュールで動いていくんかっていうのに行ってですね、オンラインセミナーが毎月第3回にやってとか、はい、レポートがこのタイミングで出てくるとか、で、会員さんはこんなふうに言ってくれてるからこそ頑張ってほしいとか、で、何回も言ってますけど、理念とかもいらないんで、こっちはもう業務的で結構です、はい、さらっといきましょう。で、とにかく初心者さんのための使い方、まあ初心者さんが何に関しても多いと思うんですよ。販売会にしても、こんなん頼んだことないとか、自動で野菜来ますとか、こんなん初めてです。で、サービスに関しても、やっぱりなかなか概念がないからこそ入られる方がおられるので、そういう方に対して、初めに次に、それからこういうふうにこういうふうにやっていってくださいねっていうような、話を、具体的なステップを教えてあげるといいと思います。まあ、こういう人たちが大半だったら、そういう人たちが続けれるような環境を作るってことですね。でその中でやっぱり注目のコンテンツがあります、今月は宮崎産マンゴーが届きますみたいなやつですね、はい、ずっと野菜の話してますけど、それから何ですか、山さん、
野菜じゃないかなと思って、
ああ果物です、ごめんなさい、
大丈夫
です。で、コンテンツ、そうですね、講座系やったら、その中の目玉の商品とここ再解説してあげないとと思います。ノットアンダースタンドで、よくわからないんですね、皆さんよく理解していないっていう人が多いので、それを本当小学生に説明してあげるかのごとく何回も何回も丁寧に言ってあげないとわからないのでですね、そういうことを、丁寧にしてあげてください。よしで、はい、何回も言ってますけど、お客さんの声ですね、結果出せる実績みたいな。横山さん AMC とかやったらこの辺の話めっちゃ出てるんじゃないですか。
出してますね、多分
ですよね、
はい、
多分とか言っちゃったAMC のメールがめっちゃ丁寧らしいんで、
うん、
これは
多分そうやった方がいいよっていうのは言ってるんで、やってるんじゃない
ですか。そうですよね、
はい、
はい、実績者はどんな風にサービスを使ってるのかってことを続けるとこうなりますっていうところで、みんな頑張ってるよっていうところで、おお、なんかすごいなみたいな雰囲気をしっかりと作っていくのがいいですね、はい、で成功事例は真似しましょうと言いながら、皆さんこんな風にやったらいいですよってことの指針をちゃんと上げながら、はい、でまた成果報告来てますって言いながら、こういうのは常にステップメールに組み込みながらシェアしていってください、はい、で継続ボーナスとか、1ヶ月目2ヶ月目継続してくれたらこういうものがついてきますんでだとか、これも本当に事務的で結構です。思いとかキャラクター的なものは際立てなくていいので、これも何々事務局ですって言って送ったらいいと思います。だから大体分かりますよね、見え方っていうか、はい、でちゃんと決済タイミングでは、継続ボーナスを出して、はい、これが楽しみでのっていう人たちも結構いるので、意外と でこういうこともちゃんとそのバックエンドフォローと、あと単純にメールの書き方っていうより運営全体を見ながらそこに合わせてメールでフォローするっていうような考え方でやっていけたんですね。理想ですね。で発明がですね、発明以降ですね、難しく考えなくていいんですね。みんなどうやったら使えるのかっていうことと、どうやったら、続けてくれるのかですね。はい、やっぱり最新情報とかっていう、あとは追加のコンテンツってことの紹介も忘れずに、とにかく成功事例、お客様の声っていうものを拾いながら、こういう時のメールのフッターに皆さんの声聞かせてくださいとか、成功事例があったら報告くださいっていうフォームを貼り付けといたらいいんですよ、フッターに。そうすると勝手に上がってくるんで、そしたらまたこんなメールいただいてますとかって言えますよね。はい、で、質問くださいっていうふうにして Q&A を全体にするとか、そうですね、このコンテンツこんなふうに使ってほしいっていう、まあ、僕らの思いとかアドバイスみたいなものをしっかり入れながら、使い方よく間違う人いるんで、こういうふうにしたらもっといいですよっていうことですね。
成功事例はもうあとは何かあげたりとかですよね。お客さんの声くれたら何かあげますよっていうのをやっても別に、あの、まあメールで書くっていう、さっき言ったフッターのとこをクリックするとそうなってたりとか、
はいはいはい、
でもうちの会員制のやつも月30万以上アフィリエイトで稼げるようになった人は受講料タダになるんですよ。
マジですか。
その後永久会員みたいな。
そうなんですか、はい、実は
それで感想を集めてますね。そしたら30万なんて喜んで嬉しいし、それも報告してくれるしってバンバン集まってるんですけど、
うまい
っ
すね。
で別に1人ね、7800円とかなんで、それで10人が継続してくれると思えば全然
いいと思います、
うん、そんな感じで、まあ、そのまま置いてくれた方がうちも助かったりもするんで、
はいはいはい、
そんな感じでやってたりしますね。なんかそれは、まあ、何か成功事例をくれたら何か物をあげるでもいいですし、まあ、キャッシュバックとかでも簡単だったらそれでもいいかもしれないし、うん、まあ、声を集めるって本当にすごく重要なので、それはリアルな声を集めるようにした方がいいと思います。
でも余裕があれば声だけを集めたサイトを組んでしまうのがいいですね。でそっちに飛ばすんですよ、毎回フッターリンクとかから載せたやつを。でそこの声がリアルタイムに集まり続けてると絶対やめないし、また新規 のお客さんも取りやすいんで、セールスのタイミングでそれをまた使ったらいいんで、はい、っていう感じでしょう。よし、はい、まとめ、基本コンテンツは成功事例とお客様の声、はい、で使い方ガイドとかですね、理念はとか必要なのは本当にコンテンツだけやでしょう、はい、で質問くださいとか、あとなんかフォームをフッターに入れ込むんで、そこから声拾えるような形にしていくだけで、コンテンツを考えなくていいので、こういう声がいただけたのでちょっとこれについて全体回答をシェアしますとか、はい、でこういう声届いたので紹介しますって言ったらいいですね、はい、で初月決済後は、会員サービスとか販布会は多分月に4から8週1、2回ってことですね、届くようなペースがいいと思います。初月はあとあとは本当に週に1回とか、もしくは2週間に1回とかでもいいと思います。もうあと会員サービスだったら初月2ヶ月ぐらいが落ちるんで、特に落ちるんで、そこを乗り越えると皆さんずっと残ってくれる人が多い。だからそこまではフォローをしっかりかけていきながら、落ちないようにして、でもろもろは後ろはまあ普通に、はい、初動は手厚めにっていう感じですね、うん、はい、はい、もうまとめです、来た、はい、まずは作ってみることっていうことで、福山さん結構作られましたか。
昔は書いてましたけどね。
ああ、そうですか。やっぱ
もう書いてないですね。
あ、そうですか。僕は昔は書いてました、いっぱい。今は僕もあんまり書かなくなっちゃいましたけど、とにかくやってみないとわからないところっていうのが多いので、とにかくやってみてくださいっていうので、で、スタンドとかもどこでもいいので、まあ、JC とかがいいんじゃないかなと思いますけど、はい、とにかくやってみること。で、あと、その、1つ目、2つ目、3つ目、何を書いたらええのかじゃなくて、全体のセールスストーリーで考えてほしいとか、顧客フォローのストーリーで考えてほしいので、そういう1つ目、何書けばいいところに固執しないというか、考え方として。で、こういう場で、自分がセールスすると思って、その原稿を全部喋れるような勢いでお話ししてもらえるような構成にしてください。はい。で、あとはバックエンドの仕組みやマーケティングとかも意識して書かないと反応が出ないということで。はい。ただメールを書くんじゃなくて、全体のマーケティングを動かすためにメールを書くので、その辺を、 おかしくならないようにですね、本来の目的とか、やらないといけないことを見失わないように頑張ってください。はい、じゃあ質問はいかがでしょう。はい。あ、じゃあどうぞどうぞ。はい。EC サイトから、メールを取った時って見込み客ベースですもんね。見込み客ベースだったらそれはそれで、メールを別で組まないといけないですね。で、うちの EC ってこういう特色があってとか、僕らはこんな思いで一応経営してますとか、で売れ筋商品これで皆さんこれ買っていただけて、って言って多くの声はこんな方から声をもらってますっていうような感じで、まずフロントまでを売る、メールをステップ化しておけばいいんじゃないですかね。
EC の中でもどれが売りたいか、フロントとバックを考えるとか、そっちですかね。とかあとは EC の場合は、まあ、タイミングのキャンペーンがある程度やりやすいと思うんで、例えば父の日だったらなんとかとか、母の日だったらなんとかっていうそのタイミング、まあ、それはステップにはなかなか難しいですけど、それをやっていくステップでやるんだったら、もう売りたい目玉の商品、まあ、一番売れてるのはこれですっていう EC ショップの理念から入っていってですね。
ですね、うん、と思います。
で1個目の商品のやつを売りに行くっていうのがいいのかなとは思います。
そのコンテンツみたいなゴリゴリした理念は入れないんで、僕らはこんな思いで頑張ってますみたいな感じで、うん、いいと思います。さらっとで、でそのフロント商品買ったら別のステップのが飛ぶんで、これ、うん、はい、いや、ですね、これ僕がイメージしたのは、仮にコンテンツのこういう会員サービスやったらしたら、決済タイミングでメールが飛ぶようにプログラム作れるので、そこで言うと何かしらの PDF とか動画とかをプレゼントするとか、そんな感じですね。で、もしくは EC だったら画像でなんちゃかクーポンみたいなやつとか作ってみるとか、でそこにクーポン番号みたいなんで、そのクーポンとうまく連動できるような流れとか組んでみるとか、何かしらのプレゼントがあったらいいと思いますね。
一番簡単なのは毎月課金の30日経過の課金だったら30日後にメールが走るように、ここから1通目から30日後にメールが行きますよっていう設定にしといて、まあ、30日後だと微妙なんで32日後に2ヶ月目ありがとうございますって言って、継続してくれてありがとうって言ってプレゼントをするぐらいでも別にそれでもいいと思いますけど、決済システムによってはその1回目何回目っていうのは計測できるのは結構難しいんで、もう30日後にあげるし60日後にあげるし、その6だとちょっと微妙になってくるんで、32日後と63日後とかなんかそういう感じでメールが配信するようにしとくのでもいいかなと思います。
いいと思います。
あとタイミングの話って何通目になってたんですけど、あとは大体ですよね、3日おきぐらいに送ったりとか、
めちゃくちゃざっくりですね。これもここも1日目とか書いてないですよ、1通目2通目って書いてあるんで、
さすがに2日目に届きましたかって言ったら届いてねえよみたいな不安になるんで、3日あれくらいだから2通目であって 3日後とかそういう話でいいんで、教育に関して言うとどうだろう、毎日でもまあ僕は別にいいかなと思うけど、どちらでもどうですか、セールス、
あ、それは、コンテンツですか、物販、
コンテンツでも、コンテンツで、
あ、
教育、ね、セールスの場合、教育の
場合、あ、毎日でもいいと思いますね、
うん、僕もそうかなと思う、7日で売るっていうぐらいでも、
かなり売ってる EC さんですごいんですよ、これ商品コンバージョンの後の21日ずっと毎日メール飛んで、
まあ、そうですね、21日長くて14日、21日で最高、それ以上は買わなくなるので、まあ、その今すぐ客で言うと21日でとりあえず買わないので、21日までのちょっと長いんで7日か14日ぐらいでセールス1回かけて21日まで追っかけて、まあ、あとはちょこちょこ追っかけるぐらいでいいと思います。であとポイントなのは日数で言うと、例えば日曜日の午後にオプトインですね、リスト登録した人は日曜日の午後に行動を起こす可能性があるんで、7日後とか14日後にセールスっていうのは、まあ、考え方としてはいいと思います、うん、っていうのはその人が行動しやすいタイミングっていうのがどうしてもあるので、七飛びですよね、でやると、まあ、反応が少しはいいのかなとは、
はあ、
そうですね、まあ、思いますね。日数はそんなもんかな。
ケンダロさんのところがそれでなんか時間とか日とか別で追ってるって言ってました、
ね、うん、あ、本当ですか、
はい、
それで遅れるんですかね、システムによっては遅れるかもしれないけど、
そうですね、僕もよく分かんないんですけど、
7日後の何時、同じ時間に送りたいっていうの
を言うと晩気味とか、うん、そうですね、午前中とか、
まあ、システムによるのかな、あんまり そこまでできるシステム聞かないです。
エイジアウェブキャスとかっていう イージアっていう会社のウェブキャスっていうメルマガ配信、はい、携帯メルマガ系ですかね、
はい、いけるんですか、
使ってるって言ってたんで、まあ、できるんだと思うんですけど、うん、僕も触ったことないんで分かんないですけど、うんうん、
まあ、でもステップも何日後の何時はいけるのかな、いける気がするな、うんうんうん、はい、ただ何日後の何時になっちゃうと思うんで、6時に登録した人も、はい、ね、3時に登録した人もその時間に飛ぶと思いますけど、まあ、一応ざっくり7日後にした方がいいんじゃないかなと思ってうちはやってます。詳細なテストしてないけど、まあそんな感じでやってます。テストはした方がいいと思う、本当多分したテストはした方がいいと思うけど、
いいですね、
曜日は言えできないですもんね、
できない、
ね、結局ステップメールで販売は火曜日にしたいみたいなやつはできないんで、まあ、だったら7日にした方がいいのかなとか思ってうちはそうしてますね、
はいはいはい、他はいかがでしょうか。はい、どうぞ。パソ今スマートフォンのコンバージョンというのが異様に上がってきてるんですよね、うん、もう意味わかんないぐらい高いんですよ。で、スマートフォン用のランディングページっていうのを作ってます、うちも。で、なんていうんですかね、これスマートフォンは多分横山さんの方が絶対詳しいと思うんですけど、
まあ聞いてはいるんですけど、
なんか検索したら PPC の広告とかが言うと一番上にボーンってでかく出てるんで、他のなんか横のバーとかないじゃないですか。だから圧倒的にクリックされやすいというかアクセスが引っ張りやすい。でその時に画像とか流れが最適化した画像ですね、もう
まあ、画像サイズですね、
ですね、
幅と画像サイズと、あとフォームの話になるんで、1個前の話になりますけど、フォームよりも電話にしちゃった方がいいっていうのはスマホの場合は確実なんで、もう電話して注文してねっつってっていう流れにするっていうのが、フォームめんどくさいじゃないですか、入力するの。もうちょっと良くなるかもしれませんけど、今はかなりめんどくさいんで、注文の流れはですかね、そんくらい、はい、もうちょっと課金系がもう少ししたらもっといいものがもしかしたら出るかもしれませんけど、今はクレジット番号とかその場で入れないといけなかったりとかめんどくさいんで、スマホで言うと本当に半分以上電話の注文、まあ、物販の場合ちょっとあれですけど、まあ、電話がかなり大きいんで、その辺はやられたら絶対やった方がいいですね。
ちゃんと PC で、ある程度がリスティング動いてアフィリエイト回してとかやってきながら、次のステップでは絶対スマートフォンの用のランディング作った方がいいと思います、うん、スマートフォンに送るっていうのはもう区分はしてないですね、うちに関してはもう、うん、
でもそれも多分 LP によってスマホのフォームにしといて、それ用のステップっていうのはやれるシステムとかはありますんで、まあ、やったら多分長さとかも多分違ってくるんで、それで最終的なセールスはスマホはありなんじゃないですかね。あとはリスト取りの方法が昔でいうカラメールがいいのか何がいいのかとか、まあその辺の取り方ですよね。ちょっとスマホがカラメールがいいかちょっと確かなデータはないのでとか、その辺がまあフォームの量が減らした方がいいのは確かですけど、その辺はまたデータができたらいつかのタイミングで話ができればなと、それぐらいですか。というところで
時間だということで、
時間だですね、はい、
今日はこんな雰囲気で、はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。今日はありがとうございます。